書第18章ですけれども、まあ、実は先週申し上げました通りに、本当は今日5節から読まなきゃいけなかったんですけども、6節で主語に変えてしまいましたので、5節を改めて読みたいと思います。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。先週から読み始めたこの第18章なんですけれども、この章はですね、イエス様が語られた教会のマグナカルタ、大憲章と呼ばれることがあります。あるいはもっとシンプルに、主イエスが与えてくださった教会規則だという人もいます。つまり教会に生きるキリスト者たちがどういう規則に従って生きているかっていえば、この第18章を読んでみれば分かるんだっていうことだと思います。ここには私たち教会が歩んでいくガイド、教会生活の手引きがある。それはまあキリスト者である我々にとって意味があることだと思いますし、あるいは教会に生きている人たちって一体どういうふうに生きているのかなということに興味を持っている方にとっても、まあ、意味のある言葉じゃないかと思います。で、その教会生活の手引きの第1番目の言葉なんですけれども、それは先週学びましたように、心を入れ替えて子供のようになることだということであります。で、この子供のようになるっていうのは、これは私たち現代人の予想を少し裏切ることかもしれません。子供のようになりなさいって言われたら、我々は素直になることとか純粋になることとか、そういうことを考えるかもしれないけれども、キリストというお方が子供のようになりなさいって言った時、それは自分を低くしなさいっていうこと。神の前で無力な赤ん坊に過ぎない自分になること。でそういう神の前で赤ん坊みたいなものに過ぎない私に、貧しいものは幸いである、医者を必要としているのは病人である、とこの私の貧しさに語ってくださるキリストの声、神の声を聞かせていただくことなんだということでありました。つまり子供のようになれっていうのは、これ全然道徳的な勧めの言葉ではなくて、現に無力で貧しいものに過ぎない私を、神様はその力強い御手でそのまま救ってくださる。子供のように無力なものに過ぎない本当の私が神様に生かしていただけるんだという、キリストの福音そのものでありました。だから私たちが子供のようであるということは、これ聖書の多様な言い換えによれば、貧しいものであるっていうことでもあるし、飢え渇くものであるっていうことでもあるし、病んでいるものであるっていうことでもあるし、罪人だっていうことでもあります。だからそれは努力してなろうとして なるような私なんかじゃなくて、事実神様の御前でそれ以外のものではありえない、神の眼差しにおけるリアルな貧しい私の姿、それが子供のような私であります。まあ、私たち人間は人間同士を比べ合う水平の次元の世界では、まあ、あの人が高い、自分が低い、この人は自分よりも低いなんて、あからさまに、あるいは心の内側で比べ合って、そこで優越感を覚えたり劣等感を覚えたりしていることがあるかもしれません。けれども神の御前における垂直次元では、人間というのは結局全員どんぐりの背比べをしているに過ぎないんですよ。目くそ鼻くそを笑うと言ってもいいのかもしれない。50歩100歩。人間のやることなんて神様にとっては焼け石に水、何の意味もないこと。つまり我々は人と人との水平次元ではどっちが上下ってやりますけど、神と人との垂直次元では無力無用、半人前の存在である。しかし、そういう子供のように無力な人間であるあなたを、私の天の父は生かしたいんだ。そのために私を地に送ったんだ。その貧しいあなたを救うために。私の十字架を通してこそ、天の父の眼差しにおけるあなたの無力さと、 しかしあなたのずしりとした世界よりも重い命の重みが測られるんだ。そのことを知ってほしい。教会生活の手引き、教会規則、我々の教会生活の手引き、教会規則っていうのは、このキリストを通して語られる父なる神の言葉を聞くことから、まあ始まったんですね、第18章1節から。私たちはこの神の情熱の言葉をどこで聞くのか。自分のリアルでドロドロな魂の奥底において聞いていいんだって、そういうふうに招かれているんですよ。かつて森有正っていう牧師がいましたけれども、この人は我々信仰者の雛形である信仰の父アブラハムの生涯を説く説教の中でこんなことを言いました。人間というものはどうしても人に知らせることのできない心の一隅、心の片隅を持っている。醜い考えがありますし、また秘密の考えがあります。また密かな欲望がありますし、恥がありますし、どうも他人に知らせることのできないある心の一隅というものがあり、そういう場所でアブラハムは神様にお目にかかっている。そこでしか神様にお目にかかる場所は人間にはない。人間が誰かではばからず喋ることのできる観念や思想や道徳や、そういうところで人間は誰も神様に会うことはできない。人にも言えず、親にも言えず、先生にも言えず、自分だけで悩んでいる、自分だけで恥じている。そこでしか人間は神様に会うことはできないんだって言いました。でも表面的なところで神様に会えなくて、自分のドロドロした内面でしか神様に会えないってことは、私は恵みだと思います。イエス・キリストは表面的に飾られた、私が人に見せられる私の客間に来られるんじゃないんです。人に言えず、親に言えず、先生に言えず、自分だけで悩んでいる、自分だけで恥じている、そういう私の魂の奥底のところに来てください。クリスマスに家畜小屋の会話桶に生まれて、そして十字架に至るキリストの歩みっていうのは、本当に貧しい罪人である私にキリストが出会い、その貧しい私にキリストが寄り添い続けてくださったっていう神と自分自身の歴史であります。このキリストの出来事があって、我々人間は誰一人例外なく神の御子イエス・キリストの命が叩き込まれたんです。貧しい罪人である私に十字架のキリストの命が叩き込まれたんです。そして私はそういうキリストの命、言い換えれば究極の尊さを叩き込まれた神に愛されている人間になったんです。私たちはこのキリストの出来事のうちに自分が誰で何者であるかを見出してよい、そういうものになっています。今日の5節のことはまさに、何もない人間にそのままに神の御子イエス・キリストの命が叩き込まれているんだということを語るキリストの言葉であると思います。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。キリストというお方は小さなもののうちにご自分を見出されるんです。主イエスはご自分と小さなものを同一視されます。一人前の私たちではなく、半人前の私たちとご自分を一つとみなされます。人の痛みを自分のことのように痛む人、人の喜びを自分のように喜んでくれる人、そういう人が自分のそばにいつもいてくれたら、それどんだけ我々を生かす力になるかなと思います。 転んで膝をすりむいた子供を、泣いている子供を立ち上がらせるのは、そんなもん唾つけとけば治るっていう言葉じゃなくて、やっぱり痛いね痛いねって共感してくれる、そういう大人の言葉だと思うんですね。でもこれは大人だって同じだと思うんですよ。自分の失敗を責めずに、私の失敗のとかを責めずに、私の傍らで嘆きを聞き続けてくれる人、私の悲しみに寄り添ってくれる人、喜びに寄り添ってくれる人、そういう人がいつもそばにいてくれたら、これ大抵のことを乗り越えられると思います。五節の言葉はそんな人の姿を思い起こせる、起こさせる言葉だと思うんですね。小さなものにしたことは私にしたことだ。私が小さなものになってしまうとき、私が貧しいものになってしまうとき、あなたにしたことは私にしたことだって、無限の共感を持って語りかけてくださる方が私の傍らにいてくださるということだと思います。しかしこの言葉に少し立ち止まってまたよく読めば、イエス・キリストがなさることっていうのは、この我々を励ましてくれる共感以上、同情以上のすごいことであることにも気づかされるのではないでしょうか。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。この主イエスの言葉はこの言葉だけで終わらないんです。6節以下においてこの言葉は過激で危険な言葉によって補われていくんです。6節、私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がマシである。7節、人をつまずかせるこの世に災いあれ。8節、もし片方の手か足があなたをつまずかせるなら、それを切り取って捨ててしまいなさい。9節、もし片方の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。両目が揃ったまま地獄の火に投げ込まれるよりは、一つ目になっても命に預かる方が良い。これらの過激で強烈な言葉が、小さなもののうちにご自分を発見されるキリストの口から語られているんです。だから五節のキリストの言葉はこの六節以下の補強の言葉によって、単に私の痛みと悲しみにキリストというお方が無限に共感し同情してくださり、そういう意味で私たちは素晴らしいカウンセラーを得たっていうことにはとどまらなくなっているんだと思います。それを超えまして、キリストのうちに小さな自分が見出されている者たちは、母グマと共にいる子グマのような存在になっているかなって思うんです。五節そして六節以下のキリストの言葉っていうのは、小さくされた私を相手にしようとする者は永遠の審判者なるお方、人を地獄に放り込むことがおできになるキリストを相手にするっていうことです。キリストという方はご自分のものとなった小さなものが傷つけられることを決してお許しにはなりません。子グマを持つ母親、母グマのように小さなものをご自分の後ろにかばわれます。6節以下に続く激しい厳しい言葉は、五節の言葉の補強として読むならば、これは私たちを守ろうとする母グマのようなキリストの威嚇の言葉だということができるのではないかと思います。使徒言行録に、聖書の4つの福音書の次の書ですけれども、その使徒言行録という書物に、後に最大の使徒となるパウロという人が初代のキリスト者たちを迫害していた時のことが記されています。パウロは当時は教会の迫害者であり、サウロという名前でありましたけれども、この人は行きまいてそこら中の町々村々を巡り歩きながら、最初のキリスト者たちを捕まえて牢屋に放り込んでいったといいます。けれどもキリスト者たちを捕まえて牢屋に放り込んでいる最中に、天からの光が彼を打ち、彼は地に押し倒れ、 倒され、そしてそこで一つの声が響いてきたといいます。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るとひどい目に遭う。これが子供になれっていう教会生活の手引きに続く第2番目の手引きの言葉です。キリストが子供のように無力なものと一つとなってしまっているから、子供のように無力なものを受け入れること、貧しいものを受け入れること、罪人を受け入れること。なぜならば小さなものと向き合うとき、永遠の審判者なるキリストと向き合っているからです。これが教会生活の手引きです。大切なことだと思いますけれども、この言葉の第一の目的っていうのは、まあ、パウロの時がそうであったように、教会を迫害する教会の外の人間に向かって語られた言葉じゃないということです。マタイ18章ではそういう文脈ではない。あるいは、まあ、今こういうところを読むキリスト者たちの多くが考えるように、教会という存在が世にある弱い者たちを受け入れていこうということを進めることが第一の目的でもありません。むしろこのキリストの言葉は教会内部に向いている言葉のようです。教会に生きるキリスト者が仲間であるキリスト者をどう受け入れるかっていうのが、まあ今日の箇所の第一の主眼であります。だからこの第18章はしばしば教会憲章、教会規則って呼ばれるんです。教会生活を整えるための教会生活の手引きであります。で、6節にもそのことが表されていると思います。私を信じるこれらの小さなものの一人ってここで主イエスはおっしゃっているんです。つまり信じるものである教会と神を信じる教会が受け入れるべき小さなものは別々のものじゃないんですね。ここではこれは大切なポイントであると思います。もちろんそう言ったからといって、教会内部に向けての言葉だからといって、これはその意味は閉鎖的、排他的という意味じゃありませんよ。外の世界は関係なくて、教会内部の弱いもの、小さなものだけを受け入れろっていう、そういう排他的な話ではありませんよ。私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせるなっていう、この主のお語りになる教会規則には、まず信仰者の本質に関わるキリスト者って一体何者なのかということを語るための重大な意図があると思うんです。それはこの言葉によって何を我々に教えようとしているかというと、信仰者っていうのはどこまで行っても小さいものであり続けるんだということをわきまえるようにという言葉であると思います。立派な信仰者になっちゃいけないんですよ。自由自在に弱い信仰者を裁ける立場に立っちゃう、そういう人間になっちゃいけないんですよ。マタイによる福音書第18章全体は読み進めていけばわかりますけれども、罪を犯したことが明らかになった信仰者をどうやって教会の交わりの中に復帰させるかっていう話題に終始しています。私たちはこれから、まあ私がこの説教団に立つたびに何回かこの主題をめぐる主の言葉を聞き続けることになります。罪を犯し、しかもそれが明らかになり教会の交わりから迷い出ようとしているものをどうやって教会の交わりの中に引き止めるのか。主イエス・キリストがこの教会生活の手引きにおいてそのことを語り出された時、第18章の冒頭において、まあ、先週の話で偉いものになるなって語り出されたことが、これ最後まで決定的な意味を持ちます。お前自身が上から裁ける大人になっちゃいけないよ。お前も無力な子供のまんまだ。私の前に本当は立つこともできない罪人だ。ただキリストのゆえに小さなままでキリストの命の重い重い 重みを持った人間になったんだと、小さなままで、罪人のままで、しかしキリストの命の重みを持つ人間になったんだ。ここにはそういう人間しかいないんだ。教会生活っていうのは、自分がその貧しいものであり、神の前で無力な罪人、子供に過ぎないものであり、私は罪人の頭ですっていうことを自覚し続け、だからキリストに頼り続け、キリストの恵みに生かし続けていただく生活であります。その神の憐れみに生きている貧しい罪人の集団の中で、一人の具体的な人間の小ささ、貧しさ、罪が具体的にあらわになったとき、それをどうするかということが第18章で語られ続けていきますけれども、その冒頭で何よりもまずキリストの声、キリストの宣言が鳴り響くんです。このような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。子供っていうのは純粋に信じている者のことじゃありませんよ。罪人のことです。しかもこのキリストの声、キリストの宣言は、具体的な小ささが、その無力さが表沙汰に今なった人ばかりではない。この私を生かす言葉です。教会に生きる全ての人を生かす言葉です。私がその小さなものです。我々キリスト者のライフラインである言葉です。このキリストの言葉の後ろにいつもかばわれて生かされている、そういう幼子である我々であります。この者たちに手を出すな。手を出せば地獄の炎が待っている。私のためにキリストが語ってくださる言葉です。この者に、大沢正義に手を出すな。地獄の炎が待ってるぞと。ご自分の名前入れてください。私たちは、小さな私たちを守るためならば、こんな激しい言葉を平気で語ってくださることを辞さない、そういうキリストの後ろに隠れていたいと思います。キリストのこの庇護から飛び出してキリストの前に出ていきたいとは私は思いません。もしも具体的な小ささがあらわになったキリストの保護下にあるその人間を、我々が自分のその小ささを忘れて好き勝手に裁ける位置に自分が置かれていると思い込むならば、その時私たちは知らず知らずのうちにキリストの保護下から抜け出てしまっているのであります。キリストの保護のもとにある人間ではなく、人をつまずかせ、人と自分を滅びに至らしめる世にあるままの人間になってしまっているのです。それは神の支配から抜け出し、古い支配に戻ることです。そんなところに逆戻りしたくありません。私が自分自身の目に自分を恥じなければならないような小さなものであるときに、人から悪口を言われ邪険にされても仕方がないと思うときに、いや、その小さくされているあなたを受け入れるかどうかが、あなたを責める人間の命を左右している究極的な場面なんだ。そのことを信じていいんだ。そういうキリストの言葉の後ろに私はいたいと思います。それ以外の私たちの居場所ってでも考えてみればないと思うんですよ。で、これは、まあ、最初から教会規則だと申し上げてきましたけれども、こういうふうに読んでくると、これ教会規則なんかじゃなくって教会生活の現実っていうか事実だと思うんですね。 世にある全ての人間へのキリストにおける神の高らかな宣言が、あの十字架において鳴り響き、その神の宣言が虚しく天に帰るはずはなく、出来事になり、失われていた罪人が一人見つかり、二人見つかり、三人見つかり、四人見つかり、キリストの後ろに保護されて、そこで神の支配に生きるようになっている。新しい常識に生きるようにされている。新しい生の営みがそこで始まっている。それを教会生活っていうんですよ。やっぱり規則じゃなくて現実かなって思います。もちろんそれはやがて教会の中だけでなくて、終わりの日にはこの世の唯一の現実となるんですよ。神が全てのものを支配することがあからさまに分かる時が来るんですよ。それは終末です。しかしまずその終末的な現実、キリストの作り出す現実が終末になるまで全然見えないんじゃなくて、教会生活っていう出来事になるんですよ。教会の営みとは、このどうしようもない私が許され救われ、神の子となった罪人として今現に神の前に立たせていただいている、そのことだからです。この礼拝生活そのものだからです。現に小さく無力な私がこの礼拝の場にいる、神の御前に立たせていただいている、その神の支配が今ここで現実になっているんですよ。そうやって神を、教会を通してイエス・キリストは来るべき神の支配する世界の姿を世界に示してくださるんです。例えば教会っていうのはどういうものか、来るべき世界の姿っていうのはどういうものであるのか、その神の支配するされる世界の姿の条件っていうのは、預言者イザヤがこういうふうに語ったことと同じことであります。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す、子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く、牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう、血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる、私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない、水が海を覆っているように大地は主を知る知識で満たされる。福音が何かであることを知るとき、狼と子羊が一緒に生きられるようになります。子供は子供のままで、貧しい者は貧しい者のままで、罪人は罪人のままで神の御前に立てる、立っている。しかもそのような貧しい人間の集まりでありながら誰も滅ぼされない。キリストがそこにいる一人一人にご自身の命を注ぎ込み、迂闊に手を出せば滅びる特別な人間とされているからです。しかもこの私も貧しいまんまでそういう人間であります。だから隣人を尊重すること、それによってキリストを尊重することが、そのまま自分を尊重することと同じこととなる世界、それが教会の生活であります。幼子も猛獣もそれぞれがそれぞれの罪と弱さを抱えつつ、キリストの命が込められているから共に生きていくことができるようにされている。これが神の支配の実現であります。昨年の中部教区婦人会連合の集会に、収容会に出席された方が学んでこられた言葉として教えてくださった言葉があります。学ばない教会は世と変わらなくなってしまう。教会は絶えず学ばなければなりません。教会は学び尽くしてもう学ぶことは何もないっていうことには絶対になりません。なぜ 教会は自分の学ぶべきことを学び尽くすことができないのでしょうか。それは教会とは生活だからです。教会とは額縁の中に収まれた絵画ではなく、生きた人間の生きた生活だから、ご飯を食べるように教会では学び続けなければならないのであります。何を学ぶのか。小さな私たちを生かす神の言葉であります。キリストの許しの言葉を毎日食べて、キリストの命によって毎日生かされなければなりません。人間は神様に養っていただくようにできているんです。教会の学びは卒業できません。主イエスはある時、あなたたちは私という幹につながれたブドウの枝だっておっしゃいました。つながっていなければ命が枯渇し、やがて枯れてしまう。切りたての切り花というのはどんなにみずみずしく見えていても急速に命を失っていきます。でもつながっていれば多くの実を結びます。キリストにつながるというのはどういうことでしょうか。立派にならないということです。罪人のままであるということです。キリストや教会の仲間を差し置いて一人だけ立派にならないことですよ。キリストを必要としなくなるほどに成熟しちゃわないことですよ。その幹から切り離された枝はどんなに太い枝であっても幹につながり続ける、幹につながることによってやっとの思いで今日を生き延びられるような細い枝が何十本束になっても、叶わないことの花盛りの枝であっても幹から自らを切り離した枝はどんなに太くてももう死にてえであります。でもどんなに弱く細い枝もキリストにつながった枝は枯れません。キリストはどんな細い枝も間引かれずに必ず生かされる園庭だからです。そのことをよくわきまえなければなりません。我々がキリストになり代わり細く弱い枝を間引けるなんて教会は血迷うことは許されません。細く弱い枝を間引くことなんかできないんです。そういう権威は教会に与えられておりません。その細い枝こそがキリストがご自分と同一視されるキリストご自身だから、自分が間引こうとしている相手、間引こうとしている枝、それが小さくてハサミを振るっても自分はびくともしないと思ってても、実はチョキンとハサミを振るった時、キリストから自分を切り離して自分を間引いてしまっているんです。教会はキリストの体であり、キリストは私の名のためにこのような小さな一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのであるとおっしゃるからです。第18章のこれからずっと語られる教会から迷い出ていこうとする者をどうやって教会が引き止めるかっていう話のもう始め部分において、小さな者をつまずかせる者は私をつまずかせるものであるっておっしゃるんですよ。そのことをわきまえろっておっしゃるんですよ。しかも本当は太い枝なんてないんですよ。教会につながって私の方が太い枝なんて言える人なんていないんですよ。細い枝、弱い枝しかないんですよ。だから教会においてただ多数派であることは意味のないことです。小さな細い枝を切り落とすことによって多数派のつもりでいる自分たちが、その切り離す行為によって教会という営みから出ていってしまっているんですよ。そんなことになるくらいなら大きな引き薄を首にかけて海の底に沈んで、そういう貧しいものになってしまった 手足片目を失って強制的に神に頼らざるを得ないものになってしまった方がずっと良いんですよ。しかしそうなれば地獄の火に投げ込まれておしまいっていうわけじゃありません。太い自分は太い枝だっていう幻想が打ち砕かれて、間引いていたつもりでいる自分が本当はそれによって自分を間引いてしまって、そういう貧しい自分であることに気づくならば、その迷い出た一匹の羊を探してくださるお方に初めてリアルに出会うことができるようにされている。しかしこのことはまた次の機会に語ることであります。最後にもう一度最初に戻ります。貧しい罪人であるありのままの私たちは、天に受け入れられた神の御前に立つ神の子とされています。このことだけが私たちの事実です。教会とはその事実を受け入れさせていただいた者が始めた新しい生活、神の支配の中に生きる生活のことです。私たちはこの貧しい本物の罪人であるお互いを、しかし小さなままでキリストの命の重みが叩き込まれた、そういう尊い価値高いお互いとされている自分たちを喜ぶ集団であります。そのお互いを喜ぶとき、結局はキリストを喜んでいるんです。キリストを受け入れているんです。自分が小さく小さくなり、キリストが大きく大きくなり、それによって果てしなく恵みに生きているんです。だからまだ洗礼を受けていない、しかしすでに例外なくキリストによって罪に担われた方々にお願いいたします。どうかここにいる私たちの仲間入りをしてください。それは清く正しい人間になれっていうことじゃありません。罪人の仲間入りをしてくださいっていう、本物の罪人の仲間入りをしてくださいということです。この罪人を救ってくださる救い主に共に生かしていただく、そういう喜びに共に預かっていただきたいということであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちを救ってくださるのはあなただけです。私たちは自分を救うことができません。洗礼を受けたって自分を救うことはできません。永遠にあなたの御前に貧しく罪深く半人前の子供にすぎません。けれどもそのあなたは、この半人前の私たちを救うことを御心としてくださいます。私たちに手を出そうとする者に対してただじゃ置かないと言ってくださいます。どうぞそのようにキリストの命の重みによって計られた価値ある自分であることを私たちが取り戻すことができますように。自分が豊かなものであると人と測って人を見下して、そこで与えられる優越感にしがみつくのではなくて、全部手放して貧しいままであなたに生かしてくださる、そんな素晴らしい幸いな生活を生き続けることができますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によって祈ります。